神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。聖書を拝読します。ヘブライ人の手紙、10章、15節から18節、新約聖書413ページ。聖霊もまた私たちに次のように証ししておられます。それらの日の後、私が彼らと結ぶ契約はこれであると主は言われる。私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いにそれを書きつけよう。もはや彼らの罪と不法を思い出しはしない。罪と不法の許しがある以上、罪を贖うための供え物はもはや必要ではありません。それでは、牧師から生ける主と題して御言葉をいただきます。
ただいまヘブライ人への手紙10章15節から18節までをご一緒にお聞きしました。その始まりのところ、15節から17節までをもう一度繰り返してお聞きいたします。聖霊もまた私たちに次のように証ししておられます。それらの日の後、私が彼らと結ぶ契約はこれであると主は言われる。私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いにそれを書きつけよう。もはや彼らの罪と不法を思い出しはしない。聖霊が証しをし語っている言葉としてここに引用されているのは、旧約聖書のエレミア書31章33節と34節の言葉です。エレミア書の言葉、エレミアが語る言葉がなぜ聖霊の言葉なのかと思う方がいらっしゃるかもしれませんが、聖書に登場する預言者たちはいずれも自分の思いつきを語っているのではありません。聖霊が働いてエレミアを聖書の中に語られている神様の御言葉に向かわせ、そしてその神様の御言葉の光に照らされて今の世界や今の生活というものを見るときに、一体私たちのありようというのはどんなものなのかということを旧約の預言者たちは語ります。預言者たちはいずれも自分が勝手に思いついた思いつきを語っているのではないのです。したがってここに語られている言葉というのは、これはエレミア書の言葉、預言者エレミアを通して語られた言葉であるには違いないのですが、エレミアにこのように語らせたのは聖霊の働きであって、聖霊がこうエレミアに語らせ証しをさせたと言われているわけです。でところでです、このエレミア書の言葉が引用されるのはこの手紙の中でここが初めてではありません。ここは2度目なんです。すでに8章の10節から12節のところで今日の箇所と同じエレミアの言葉が引用されていました。まずヘブライ人への手紙の8章の10節をお聞きいたします。410ページです。それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの思いに置き、彼らの心にそれを書きつけよう。それから8章の12節をお読みします。私は彼らの不義を許し、 もはや彼らの罪を思い出しはしないからである。この8章のところでもうすでにエレミヤ書の31章の言葉というのは一度引用されていたのです。でそれが今日私たちが聞いている10章のところでももう一度引用されています。でこのことは一体何を意味するんでしょうか。同じエレミヤの言葉が2度も引用されるということにどういう意味があるのでしょうか。でそれはこのヘブライ人への手紙を表した著者、これは無名の人物で誰が書いたか名前は知られていないんですが、しかしこの手紙を表した書き表した人物がエレミヤ書の中で聖霊が語っている神様のご計画というものを聞き取って、それを大変大事な事柄であると、そう受け止めたためでありましょう。とても大事な事柄だと考えて二度も同じ箇所が引用されているわけです。そうであるならば、この手紙の著者がエレミヤの言葉の中に聞き取った大切な事柄っていうのは一体何なのでしょうか。でそれを知るために、このエレミヤ書の言葉が引用された後で、その引用からどういう結論が導き出されているかという、そのところに注意してそれぞれの言葉を聞くのがいいだろうと思います。8章の引用からは一体どういう結論が導き出されているのでしょうか。そしてまた10章の引用からはどういう結論が導き出されているのでしょうか。これ注意して聞きますと、8章と10章の引用では、微妙に違う結論が導き出されているということに気づかされます。まず8章の結論の方は8章の13節のところでこんなふうに述べられています。神は新しいものと言われることによって最初の契約は古びてしまったと宣言されたのです。年を経て古びたものは間もなく消え去ります、消え失せます。このところでは新しい契約が結ばれるときには従来からの契約は古びたものとされて廃棄されていくことになるのだという結論が導き出されているようです。で、古びたものと宣言されている最初の契約というのは、これは実会をはじめとした旧約聖書の立法全体のことを言い表しています。今日の礼拝でも実会の言葉を先ほど唱和しました。あなたは私のほかに何者をも神としてはならないという戒めの言葉に始まる等の言葉です。注意してこの実会を聞きますと、何々してはならないという禁止の戒めが8つ、それからあなたの父母を敬いなさいという戒めと、安息日を覚えてこれを聖としなさいという、積極的にこれを行いなさいという戒めが2つ、合わせて等の戒めが10回、そしてこれが立法全体の中心にあります。そして私たちは毎度この10回を唱和するたびに思わされますけれども、ここに述べられている一つ一つの事柄というのは決してこれ軽んじていいようなものではありません。過ぎ去って古びても失ってもいいものというのではないのです。キリスト者であってもこの実会を軽んじて一つでもこれを、無視したり、そういう生活をするならばきっと実際の生活の中で報いを受けてしまうというふうになるでしょう。しかしそれならばなぜ古びたものが過ぎ去り消え失せるのだというふうに言われるんでしょうか。それは実会に始まる最初の契約が2枚の石の板に刻まれたものであったからです。エレミヤ書の中でエレミヤが語っている、聖霊が語っているのは神様の立法というのは今ではもはや2枚の石の板ではなくてあなたの心に書き記されている あなたの思いや考えの中に刻まれるようになる。そういう新しい律法を私はあなた方に与える。そういうふうに語られていたんです。新しいものっていうのは違う律法が与えられるんではない。同じ律法には違いないんですが、しかしそれは私たちの外にある石の板じゃなくて私たち自身の心に刻まれる。それが新しい契約なんだというふうにエレミアは語ったわけです。石の板に刻まれた条文というのは、所詮はこれは自分の外にある石の板でしかありません。それを受け取った当座はですね、大変新鮮で、これを大事にしても、時が流れ世代を重ねる間に古びていってしまって、ただの飾り物になってしまいます。8章ではエレミアの言葉からそういうふうにです。この戒めというのはあなた方の心に記されるのだという結論が導き出されていました。新しい律法を、新しい契約を与える、それはあなたの心に記されるんだ。石の板ではない。それは古びて過ぎ去ってしまう。そう言われてました。では、今日私たちが聞いている10章では、エレミアの言葉からどういう結論が導き出されているのでしょうか。18節のところにこういうふうに言われます。罪と不法の許しがある以上、罪をあがなうための供え物はもはや必要ではありません。この10章の方ではですね、特にエレミアの言葉の中でも、この10章の17節に語られている神様の宣言、もはや彼らの罪と不法を思い出しはしないと、そう神様がおっしゃっておられる、その言葉から、罪と不法に対する許しを神様が宣言してくださっている、そうであるからには、私たち人間の罪をあがなうための動物の供え物は、犠牲はもはや必要なくなっているんだという結論が導き出されているんです。そして実はこの生贄の動物の犠牲はもはや必要ないというこの結論は、今日のところでエレミアの言葉から導き出されている結論であると同時に、実はこの手紙の中で7章の1節から今日聞いているこの10章の18節までずっと長く語られてきた、論じられてきたエルサレム神殿での捧げ物、人間の祭司たちが捧げる捧げ物についての議論全体の結論にもなっています。今まで毎月少しずつ読み進めてきましたので、続けて金曜礼拝においでになっている方には察しがつくのではないかと思います。この手紙ではもう7章からずっと今日のところまで神殿で毎日行われてきた礼拝の時に生贄として捧げられる動物の犠牲と、またその捧げ物を捧げる人間の大祭司の行いがどれだけ有効なのかということがずっと議論されてきました。でこの、毎日の礼拝で捧げられる動物の犠牲というのは、元をたどってみますと旧約聖書の律法に行き着きます。特にレビ記や申命記に書かれている供え物を捧げよという、それを毎日忠実に捧げるというやり方で行われていたものです。しかしその捧げ物をです、何百回何千回と捧げても、それによって人間の罪が取り去られ、その人が清らかになるということが起こるかというと、そういうふうにはならなかったんです。私たち人間はどんなに頑張って自分の清めのために生贄を捧げ犠牲を払っても、自分自身の行いというものによっては決して清くなることはできない。でそういう結論が、これは先月聞いたところ、前回のところで語られていました11節のところです。 すべての祭司は毎日礼拝を捧げるために立ち、決して罪を除くことのできない同じ生贄を繰り返して捧げます。つまり祭司たちは毎日礼拝を捧げて、そこで生贄の動物を繰り返し捧げているけれども、その供え物というのは決して罪を除くことができないで、いつも同じように罪が人間に残ってしまって人間を清くすることはできないんだ。11節に言われているのはそういう事柄です。すべての祭司は毎日礼拝を捧げるために立っているけれども、それは決して罪を除くことのできない、そういう意味ではどの生贄を捧げても同じように罪を除くことのできない生贄を繰り返して捧げているだけだというふうに言われていたわけです。で、7章から今日の10章までのところの議論というのは、エルサレム神殿の礼拝と捧げ物というのはいつもそんななんだけれども、神様はそういう不完全な捧げ物に変えて、ただ一度限りの本当に清らかな完全な捧げ物を大祭司であるキリストを通して捧げてくださったんだというふうに語ってきていました。そしてこれ先月聞いた12節のところでは、このキリストが神様の天の神様の右の座についていて、いつも神様の御前にご自身が捧げた捧げ物を示してくださっている。その捧げ物が示されているので、それによって罪の許しが与えられるのだというふうに語られていました。14節のところで、なぜならキリストは唯一の捧げ物によって聖なるものとされた人たちを永遠に完全なものとなさったからですというふうに言われています。で、今日の私たちが聞いているこの結論の言葉というのは、そういう主イエスキリストがご自身を捧げてくださったということを念頭において語られている言葉なんです。18節もう一回お聞きしますが、罪と不法の許しがある以上、罪をあがなうための備え物はもはや必要ではありません。キリストがご自身を捧げてくださった、その本当に清らかな捧げ物がいつも神様の御前に置かれている。イエス様は神様の右の座についておられて、天で神様、この人のために私はこういうふうに捧げ物をしておりますと言ってくださっている。それによって許しが与えられている以上、もう地上で罪をあがなうための備え物は必要なくなっているんだというふうにここに語られているわけです。この10章18節の結論に向かって、実はヘブライ人への手紙の7章から10章のここまでの言葉というのは、すべてこの18節の言葉に向かって語られてきているところがあります。私たちには本当に清らかな神様の前に立っておられる大祭司がおられる。この方が私たちのために生贄として、清らかな生贄としてご自身を捧げてくださった、その捧げ物によって私たちは神様の許しのもとに置かれている。神様がもはや彼らの罪と不法を思い出しはしないと言ってくださっている。私たちはそういう本当の贖いをしてくださった方が与えられているので、もはや自分の罪を自分で贖う必要はなくなっている、そう言われているわけです。で、先ほど司会者のお祈りにもありましたが、次の日曜日はクリスマスです。で、クリスマスというのは主イエスがこの世においでになったことを覚えるお祝いの日だということは誰もが知っていますけれども、しかし実はこのクリスマスの日に主イエスがなぜ地上においでになったのかということを私たちは知らなくてはなりません。それは救い主が十字架におかかりになって、まことの捧げ物を御前に捧げてくださるためにおいでになった、そういう日です。で、そう考えるとクリスマスというのは単なる 華やかな嬉しい日というのではないということに気づかされるのではないでしょうか。クリスマスの誕生の出来事は十字架に向かう道のりのスタートでもあります。主イエスは貝羽桶から十字架に向かう方としてこの世に来てくださったんです。それは私たちの罪をあがなって神様の憐れみと慈しみの対象として私たちが生きることができるようになるために、そのために主イエスは来てくださったのです。で、そういう神様の罪と不法を思い出さないという許しがある以上、私たちはその生けるイエス様の御業のもとにかくまわれて生きる、そういう一人一人とされています。で、その真実をこそ私たちは自分たちの心に刻みつけられ覚えさせられているんです。試しに考えてみるといいと思うんですね。実戒の言葉、私たちは何度も何度も唱和していますけれども、じゃあ空で言えるかって言ったら、まあ、言える方がおられるかもしれませんけれど、しかしかなり努力しないと出てこないだろうと思います。空で言えないという方ももちろんいらっしゃると思います。しかしキリストがこの私のために十字架にかかってくださったということを忘れているキリスト者がいるでしょうか。主イエスが十字架にかかってくださった、それはこの私のために起こった出来事だ、この事実は私たちの心の中にずっと刻まれてるんじゃないでしょうか。新しい契約をあなたに与える、それは私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける、そういう契約だと言われるんです。主イエスがこの私と一緒に生きてくださっている。そして私たちは今、そうは言っても主イエスのことをしばしば忘れることもあります。この地上の生活の中で主イエスから離れて自分中心に生きてしまう、そういう生活もしますが、繰り返し繰り返し、しかし主が私のために生きてくださり十字架にかかってくださったんだということを思い起こさせられて生きていくわけです。そして私たちが歩んでいく先には死が待っているのではありません。死はもちろん通っていきますけれども、主イエスキリストが私たちを本当に訪れてくださって、そしてあなたは私のものだというふうにはっきりと言ってくださる、そういう終わりの時に向かって私たちは今生きていくんです。クリスマスの時に覚えることというのは、主イエスが確かにこの地を訪れてくださった、そして御業をなさって今日私と共に生き、また終わりの日に本当に私と一つになるために私たちを訪れてくださるという、その希望がクリスマスの本当の喜びなのです。この地上で私たちはいろいろ難儀なこと、困ったり苦しかったり大変だったりすることを経験しますけれども、しかしその時に主イエスがどんな時にも十字架にかかってくださった方として私たちと共にいてくださいます。私たちが有頂天になってイエス様や神様のことを忘れてしまっている時にも、そういう私たちを取りなす方としてイエスが十字架にかかって神様の前に立っていてくださいます。そのイエスキリストの苦しみと死と、またよみがえりの命によって私たちには常に許しと、ここで生きていいのだという命が与えられています。で、このことをクリスマスに向かって過ごしていく、この時はっきりと覚え感謝して歩みたいと願うのです。主イエスによってすでに清いものとされている、で、そのことを覚え、それにふさわしい生活をここから歩み出したいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたはどのような時にも私たちを主によって帰りに十字架の光のもとに置いてくださり、 私たちの傷も破れもしわも過ちもすべて主イエスキリストの十字架のもとに置かれているものとして私たちを照らし憐れんでくださることを感謝いたします。私たちが地上を生きる中で主に従って歩んでいると自分で思うときも、またそのことを忘れてしまうときもありますが、主イエスキリストがそんな私たちのために十字架にかかり復活なさった方として常に私たちを贖いのもとに置いてくださり、また十字架の光で照らし新しく生きるようにと導いてくださることを感謝いたします。この1年間金曜礼拝が本当に人数が少なくなり、もはや続けられないのではないかと思うときにも、あなたは新しい志を抱く兄弟姉妹を起こしてくださり、今日こうしてなおここで金曜日に礼拝を捧げ主の日に向かう備えを与えられていることを感謝いたします。あなたが私たちを憐れみ顧みてくださり、このようにここまで導いてくださったことを思いつつ、どうかこれからも主が伴ってくださることに信頼して与えられているそれぞれの道のりを歩んでいくことが許されますように。主がこのようにお生まれになってくださったことが単なるお祝い事ではなくて、私たちの命を最終的に決定する誠に重大なことであることをどうか覚えさせてください。そして主に伴われている幸いな歩みを私たちが歩んでいくことができますように、どうかあなたが一人一人に聖霊を送ってくださり、主と共に歩むものとして持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。
アーメン。